ヤンの保険タックル。元気をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。さて、大石久美子、今日も元気なんですけれども、今日のゲスト実はジュニアなんですが、すごくお疲れのようなんですよね。なんか最近お仕事がすごい忙しいということなんですが、保険屋さんが忙しいってなんかあんまりいい予感がしないです。この後しっかりと聞いていきましょう。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
ちゃん、車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。というわけで今日のゲストなんですが、オープニングでもお話ししましたように、株式会社ヤンからジュニアにお越しいただいています。ジュニア、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんでそんなお疲れなんですか。
疲れてませんよ。
いや本当に私ね、察するに、はい、なんかちょっと、はい、ヤンちゃんから聞いたんですけど、
はいはいはい
はい、仕事が忙しいということで、はい、1ヶ月半ぐらい前に、はい、この地域に天災があったと思うんですよ。
はいはいはい、
それの対応に追われているって聞いたんですけど。
あ、そうですね、まあ、うん、少し落ち着き出したかなというところではあるんですが、はい、やはりまだちらほらちらほら増えていってる、うん、まあ、自己報告自体も増えてるっていうのも正直ありますし、うんうんうん、
はい、
でまあ発生直後の、自己報告の分が、まあ、支払いになってきているっていうところで、
うんうん、
まあ、落ち着き出したも落ち着き出したんですが、
うん、
落ち着きながらもまだ増えてるという現状ですね。
それはやはり4月の半ばに起きた氷ですよ。
はい、忘れもしない4月16日20時頃の氷ですね。
いやもうあの時ね、
はい、
私生まれてまだ28年ですけど、
はい、
それでもすご
い
音がしたんですよね、
はいはいはいはい、そうですね、僕大石さんの2つ上でしたっけ。
ええ、そうですそうです。そこ突っ込むところじゃないですかさらっと流してください、
はいはいはい、
で、ただ、
はい、
私が見る限り、はい、やはり翌日のニュースとか、はい、ネットでもすごく車が穴開いてますとか、なんだろう、屋根にすごい被害が出てますっていうのは見たんですけれども、
はい、
すごい音はしたんです、私が住んでるとこ、
は
いはいはいはい、ただ幸い何もなかったです。
あ、もう何よりですよ、それが。
ですよね、
はい、
でも私思うんですけど、ああいうのって例えば車が壊れましたもそうですし、はい、家が何か破損しましたって言っても、はい、火災保険があるから大丈夫だと思うんですけど、
はい、
皆さんそういうわけでもないんですか。
いや、おっしゃる通りで、
うん、
まあ、ご自宅に何かがあった、うん、まあ、会社に何かがあった、まあ、建物ですね、
うん、
に何かがあった、まあ、火災保険ですし、
はい、
まあ、自動車に何かありましたってなった車両保険がついていれば、もちろん対象にはなるかなと。
おうおうおう、
はい、ただまあ、このご質問実際よくよくいただいたんですけど、
はい、
火災保険と自動車保険、
うん、
で、車両保険は入っていないんだけど火災保険は入ってる、だから家に止めていた自動車も大丈夫ですよね、
うん、
と。
そうじゃないんですか。
じゃないです、じゃないです、それはもう分けて考えてくださいっていうご案内をよく、
いや私
結構しましたね。
あ、勘違いしてました、
はい、
もちろん車、自動車に対して自動車保険っていうのは分かってて、はい、車両保険が何かついてないとダメって思ったんですけど、
はい、
先ほど重複しますが、
はい、
止めてるじゃないですか家に、
はいはい、
火災保険入ってるじゃないですか、
はい、
どうにかならないんですか。
まあまあ火災ではないので、やはり自動車は。
あ、そっか。
今これも定義はまだ難しい話ですけど、まあ、CD 運であれば持ち出し火災かな、まあ、乗って出るかなっていう、まあ、いろいろ定義はあるんですが、もし火災保険でいいんであれば、まあ、極端なし自動車保険いらないじゃないですか。
確かに
車両保険というポイントが、まあ、もう日本に住んでいると全員が家に、まあ、住んでるわけじゃないですか、
うんうん、
車を持たれてる方って、うんうん、じゃあその方にじゃあ自動車保険必要ないですよねってなってはくると思うので。
そうですよね、
はい、
この番組で自動車保険入りましょうね、車両保険つけた方がいいですよってお話してるのと、
はいはい、
完全に矛盾してきますよね。
矛盾しちゃいますね。
そっか。ということは、はい、私のように勘違いされている方って、
はい、
多くいらっしゃると思うんですよ。
そうですね、多くいらっしゃいましたし、
うん、
あとね、ちょっと 実際僕もちょっとあったんですが、うん、今回まず表彩害で、うん、被災された方、うん、本当もう心からお礼申し上げるんですけれども、うんうんうんうん、その中でその後に起きたことで、うん、実際見積もり取ってくださいねってお話をして、うん、見積もりがすごい高額な場合ってあるんですよね。
いやそりゃそうだと思いますよ、はい、だって家に屋根とはいえ穴開いたら住めないじゃないですか、
はいはい、でやっぱりね、うん、例えば大石さんたちも、例えば100万が1件来ました、うんうん、なって、あ、じゃあ100万なんやってなると思うんですけど、うんうん、やっぱ私たち、こういう状況であれば、保険会社もそうですけど、大体やっぱ被害って似てるんですよね、カーポートの破損、塗油の破損だったりとか、そういう被害っていうのは大体似てまして、で金額でもやっぱり大体似てるんですよね、で一つだけ塗油とカーポート合わせて、150万60万とかなって結構やっぱ目立つんですね、金額として。で、なんだこれはと思って中見るじゃないですか、で他の会社と比べて結構バーンと高いとか、
それって、なんだろう、とても高級な、カーポートだったとか、すごくそこだけ、大きく破損していたってわけではなく、
そうですね、やっぱり写真と一緒に確認をしたりもするんですが、これが一概に全ての方に当てはまるわけではないんですけど、保険だから、保険だから大丈夫だろうと、保険だから全額出るだろうと、
いや出るでしょ、
そういうふうに皆さんおっしゃるんですけど、保険っていうのはあくまでも、何かあった時復旧費用、現状回復っていうところを目処にして、で例えば1個修理する平均値が100万でした、ってなったらまず認定っていうのを保険会社するんですけど、
あ、その絵で合ってるよ、100万ちゃんと出すよ、
妥当ですよねと、極端な言い方悪いですけども、すごい高額な、ぼったくりだったとか、100万で治るものを1000万で取ってたって保険会社は出さないんで、それは基本的には適正価格っていうのは保険会社はもちろん市場価値、市場流通価格を全体的に加味した上で判断をして認定をするので、高ければ高いほど逆にお客様の首絞めちゃうことってあるんですよね。
確かに100万と1000万円は極端ですけれども、100万って、大体150万で、保険金なんとかならないかなっていう見積もりとかが出てきました、この場合のこの差額の50までどうなるんですか。
そうですね、やっぱりそこの、保険の認定が100万円、で実際の見積もりが150万円、であればその50万というのは基本的にはお客様の実費になってしまうことがやっぱ多いので、そこがね僕らが一番、危惧してるところというか、実際これ高くないかと思った時に、コムデさんももちろんその人が、限りある中で、これだけ多くの方がやっぱ被災されてるんで、もちろん分かるんですよ、これは高くしなくてはいけないと、で人件費ももちろん従業員さんにいっぱい働いてもらうからと、の分かるんですが、そこでもちょっとお客様の自己負担が大きくなってくるのはなっていうところはやっぱ僕らも一番初めに考えるので、で実際ねちょっとこれはっていう前お客様にそれをお伝えした時に、200万ぐらいのやつが100万ぐらい、半分かっていうのがあったんで、
なりますよねやっぱり。
ちょっとそういうところ今日お話ができたらなと思って、その認定額と見積もり額、見積もり額全てが認定額イコールじゃないんですけど、そういうことになれない場合ももちろんあるので、それを皆さん気をつけましょうねっていうところをちょっと今日話したくて、
私も、見積もりってそのもちろん、こんな言い方したらですけど、ぼったくりって言われるところもあると思うんです、さっきいろんな詐欺とかもあるね、ただしっかりとしたところで皆さん見られて、それで100万、一般的な100万だけれども150万、200万で出てきたってなったら、降りるんじゃないかなって、でそれに向けて直そうとしてると思うんですよね、
なので例えば、お知り合いのところを使われるっていうことであれば、そういったことはないのかなと思うんですけど、例えば今ね実際営業回ってるみたいで、この表彩害でこれ直しませんかっていうところで、
それはそれでまた詐欺被害に遭われること、
ちょっと怖いじゃないですか、で実際こういう詐欺って結構増えてきてて、何年か前にも一度あったんですけど、 業者の方が来られて、うんうん、これ火災保険直せますよで見積もりしました、じゃあ一旦立て替えてくださいね、で領収書渡すのこれ保険会社出してくれたら対応できますからっていうのでやったんですが、対応できずっていう被害が結構相次ぎまして、でニュースもまあ一緒になったりとか、で保険会社もちょっと独自に対応策を考えるだったりとか、そういう風にはなったんですが、まあ、そういったところから多分まだ少しあの派生をしたり続いたりっていうので、今回そういう風に営業回ってる人がいるみたいで、
怖いですよね、はい、この後もしっかりと聞いていきましょう、はい、父ちゃん車に保険ない、
そんなあかんやん、
家に若菜保険ない、
今時信じられへんやん、
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん、
だから相談
保険のやんへ。
ジュニアと大石久美子とお届けしておりますこのやんの保険タックル、共済が本当にね、はい、もう大変な地域の方もいらっしゃって、はい、だからこそ保険ね、やっぱり現状回復、はい、してあげたいなっていう気持ちは個人的にはあるんですけれども、はい、そうですね、やっぱり被害もね、はい、大きいだけに、はい、また新しい詐欺とかの被害も出てそうですし、
そうですね、やっぱりあの、まあ、先ほど言いましたその営業さん来られて、うん、これ火災保険で直せますよというところがもしあれば、うん、あ、まあ、見積もりを取っていただくのはもちろんお客様の自由ですし、うん、でその後にやはり、まあ、相見積もりっていうのは必要かなと思いました、うん、僕今回、もちろん、ね、信用されてる、うん、あの貸しさんであればちゃんとしてもらえるっていうのはもちろんだと思うので、うん、そういうことはないと思うんですけど、うん、やっぱご新規でされるとこっていうのは相見積もりっていうのは必要かなと、でそれをすることによってね、やっぱり金額の乖離っていうのもよくよく分かるので、うん、そこはまあまあ、あのその見積もりを見せてするよりは、あの、うん、もう一回現地調査含めやっていただいた方がしっかりとした数字が出るかなと思いましたね、
う
ん、
そうですよね、はい、それをしっかりとすることによって最終的に、はい、あの自分のね首を絞めなくて、は
い、そうですね、やっぱりその先ほど言った認定額と、うん、あの実際の請求額のちょっと乖離があった場合、お客様の自己負担になる場合があると、うん、だからやっぱここが一番ねお客様にとってはしんどいところかなと思うので、うんうん、保険料払っていてもしなあの免責金額っていうのをつけていれば免責金額ももちろん引かれてしまうので、うんうんうん、自己負担も多くなってしまう、うん、そういったことがないように、次はじゃあどうしたらいいかっていうと、やはり相密なんですね、
何においても相見積もり、はい、相見よく言われる言葉なんですけれども、ね、やっぱりね何か起きた時って焦ってしまうので、はいはい、この放送を聞いた今だからこそまた ね、はい、あのね皆さんのご自身の火災保険見直していただきたいですし、はい、もし何かあった時、はい、このような氷災害があった時どうしたらいいのかっていうのを改めて考えていた方がいいかもしれませんね、
は
い、
そうですね、
ただやっぱりね、はい、今日の話のように私も誤解してること、はい、たくさんあるんですよ、はい、で悩んだ時に、うん、ひろきさん、
はい、
ジュニア相談していいですか？
もちろんでございます。
ぜひね皆さんもこの放送聞いて、はい、あれこれ出るんじゃないのっていう勘違いとか ね、
やっぱりあの出る出ないのことも踏まえて、うん、まあ、いつでもご連絡いただけたら大丈夫ですし、うん、あの保険会社の方に問い合わせをしていただいても全然大丈夫だと思いますので、うん、まずあの出るかなと疑問になった際は、うん、まずはもう確認っていうのが一番かなと思いますね、
うん、そうですね、はい、皆さんがこの大変な時にさらなる被害に遭わないようにぜひねしっかりと確認取っていただきたいなと思います。そしてどこに電話かけていいんやろ、相談していいんやろってわからないときはヤンまでお願いします。
お願いします、
はい、というわけで今回ももう本当になんかびっくりの内容だったんですけれども、皆さんもねこれからも引き続き一緒に保険について勉強して、ご自身がねさらに豊かな生活を送れるように頑張っていきましょう。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。ありがとうございました。